橿原市議会の今、第232号、目次。1、表紙1ページ。2、本会議で審議した内容、結果、2ページ。奥田秀人議長の辞任に伴い、新たに議長が就任。今回審議した補正予算のポイント。会議の結果。議員提出議案。市長提出議案。討論。決議、意見書、及び同意案件を除く。3、委員会レポート。4ページ。市スポーツ施設の活用及び整備等に関する特別委員会、総務常任委員会、建設常任委員会、厚生文教常任委員会連合審査会。4、市議会トピックス、6ページ。橿原市議会政治倫理審査会報告。橿原市議会政治倫理条例、主な内容。橿原市議会政治倫理条例第15条第1項に基づく公表。要約。5、一般質問。8ページ。森本恵美、好きやねん橿原、日本維新の会。高齢者の免許証返納後の交通手段。小中学校の特別教室、体育館の空調設置。今井理科、一心。市民に寄り添う交通政策。学校に来られない児童生徒の支援。八尾元、無会派。不登校児童、生徒、保護者への支援。過去に行った要望。神田真美、無会派。日本女性会議。松尾隆秀、政権橿原。市のまちづくりのグランドデザイン。竹森守、無会派、共産党。2025年度予算編成についての方針。公営住宅の住宅退去費用の居住者負担。高齢者等のゴミ出し支援。会計年度任用職員の3年目公募上限撤廃。森下美也子、公明党。子宮頸がん予防対策。不登校対策。6、気になる防災。議員の行動編、Q&A。11ページ。7、裏表紙、議会の動き。12ページ。目次終わり。1、表紙、1ページ。表紙の説明。上部に大きく、橿原市議会の今のタイトル文字。横の四角い枠内に、第232号、令和6年2024年、12月定例会、12月6日から24日開催とあります。タイトル文字下に、2ページ、本会議で審議した内容、結果、4ページ、委員会レポート、6ページ、市議会トピックス、8ページ、一般質問、11ページ、気になる防災、12ページ、議会の動き、と、主な内容が掲載されています。左下にカメラのイラストと表紙紹介文があります。新沢千塚古墳群公園で開催されている、令和6年度から始まった千塚テラスマーケットでの写真です。たくさんの人で賑わって笑顔が溢れていました。毎月第2日曜日に開催されています。表紙紹介文終わり。写真の説明4枚あります。右半分の上下3段には公園の緑をバックにテントに並べられた品物を売ろうとお客さんと楽しそうにやりとりする様子を写す3枚です。左半分の縦長の1枚は、 青空をバックに、上りの前で女の子を抱くお母さんと、指2本でピースをする女性の3人が写っています。写真の説明終わり。表紙は以上です。
本会議で審議した内容、結果、2ページ、ページ右端にもっと詳しくと、議員提出議案と市長提出議案の二次元コードが掲載されています。福田秀人議長の辞任に伴い、新たに議長が就任、細川義秀議長。今回審議した補正予算のポイント、物価高騰対応重点支援給付金の支給、4億9591万円。国の国民の安心安全と持続的な成長に向けた総合経済対策に基づき、令和6年度、住民税非課税世帯に1世帯あたり3万円、うち子育て世帯に一児童あたり2万円加算の支給を行うため、放課後児童健全育成施設整備事業1億4895万円、マスガ北幼稚園の解体に伴い、マスガ北小学校舎の一部を放課後児童健全育成施設として整備するため、会議の結果、決議、意見書及び同意案件を除く賛否の分かれた議案については、議員22名のうち反対の議員のみ、会派、議員名を読みます。なお、細川義秀議長は議長のため議決に加わっていません。会派は令和6年12月18日現在のものです。議員提出議案、議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第56号、橿原市議会、政務活動費の交付に関する条例の一部改正、全会一致で可決。議第77号、橿原市議会政治倫理条例の一部改正、全会一致で可決。市長提出議案、議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第57号、橿原市役所行政組織条例の一部改正、全会一致で可決。議第58号、橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正、全会一致で可決。議第59号、橿原市税条例等の一部改正、全会一致で可決。議第60号、橿原市執行機関の付属機関に関する条例の一部改正、全会一致で可決。議第61号、橿原市休日夜間応急診療所条例の一部改正、全会一致で可決。議第62号、橿原市上下水道事業の設置等に関する条例の一部改正、賛成多数で可決。反対1名、竹堀守、無会派。一般、議第63号、工事請負契約の締結、全会一致で可決。議第64号、特定事業契約の変更、全会一致で可決。議第65号、民事調停の申し立て、全会一致で可決。議第66号、橿原市かぐやま体育館、橿原市万葉の丘スポーツ広場、かぐやま公園、橿原市東武田ドーム、東武田近隣公園、橿原市曽我川緑地体育館、曽我川緑地及び橿原市中央体育館の指定管理者の指定、 賛成多数で可決、反対1名、竹森守、向井派。議第67号、橿原運動公園の指定管理者の指定。賛成多数で可決、反対2名、竹森守、佐藤太郎、いずれも向井派。議第68号、奈良県広域水道企業団設立準備協議会の廃止、全会一致で可決。議第69号、奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び奈良県市町村総合事務組合規約の変更、全会一致で可決。議第70号、指導路線の認定、全会一致で可決。予算、議第71号、令和6年度、橿原市一般会計補正予算、第4号、全会一致で可決。議第72号、令和6年度、橿原市国民健康保険特別会計補正予算、第2号、全会一致で可決。議第73号、令和6年度、橿原市後期高齢者医療特別会計補正予算、第1号、全会一致で可決。条例、議第74号、橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正、賛成多数で可決、反対4名、高橋圭一、森本恵美、いずれも好きやねん橿原、日本維新の会、竹森守、佐藤太郎、いずれも向井派。議第75号、橿原市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正、全会一致で可決。予算、議第76号、令和6年度、橿原市一般会計補正予算、第5号、全会一致で可決。承認、省、第3号、令和6年度、橿原市一般会計補正予算、第3号に関する、専決処分の報告、全会一致で承認。決議、決第10号、吉川博夫議員に対する議員辞職勧告決議、賛成多数で可決。決第11号、谷井治議員に対する議員辞職勧告決議、賛成多数で可決。討論、決議、意見書及び同意案件を除く、議第66号、橿原市かぐやま体育館、橿原市万葉の丘スポーツ広場、かぐやま公園、橿原市東武田ドーム、東武田近隣公園、橿原市曽我川緑地体育館、曽我川緑地及び橿原市中央体育館の指定管理者の指定、反対、向井派、日本共産党。本来市民が利用できる施設というのは、市が直営でしっかり感性を磨いて、民間企業に負けないような取り組みをすればいい。そのため、営利を目的とする企業に指定管理者として任せることで代行できるようにすることには反対。議第67号、橿原運動公園の指定管理者の指定、反対、向井派、日本共産党。公の施設というのは、あくまでも地方公共団体が直営で責任を持って管理運営することが基本であり、営利を目的とする企業に指定管理者として様々な代行ができるようにすることには反対。議 第74号、橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正。反対。無会派、日本共産党。生活困窮の問題で、日々それに追いやられている市民や国民の皆さんの生活実態から見て、常勤の特別職の職員の給与を上げる条例改正は、理解が得られるはずがなく反対。本会議で審議した内容、結果は以上です。
3、委員会レポート、4ページ。ページ右端に会議録と録画配信の二次元コードが掲載されています。e スポーツ施設の活用及び整備等に関する特別委員会。橿原運動公園整備基本構想。市が示した橿原運動公園の目指すべき方向。1、市民の誰もが利用でき、すべての人に優しい環境づくり。子供から若者、子育て世代、高齢者まで、また、障害の有無にかかわらず、スポーツをはじめとした様々な利用目的で気軽に利用される。体育館、プールの整備により、体験できるスポーツ種別が広がり、公園の利便性を高めることで、既存の市民利用に加え、新たな市民の利用が促進されている。2、人が集い交流の拠点となる環境づくり。国民スポーツ大会の誘致を通じて、レベルの高い試合観戦やトップアスリートとの交流などを通じた感動体験が生まれている。QOL やウェルビーイングを高めるスポーツ以外の様々なイベントにも利用され、多くの人々が多彩に交流している。3、より安心安全で快適な環境づくり。防災機能を有する体育館を整備し、広域避難場所としての機能を拡張することで、災害時の市民のさらなる安心安全を支える。必要な付帯施設を整備し、熱中症対策や既存施設利用の課題への対策を行い、より快適な公園利用がなされている。市の説明。老朽化が進む中央体育館や学校プールの再整備に伴い、橿原運動公園北東用地を購入し、公園区域を拡張して整備を進めていく方針であり、目指すべき方向の活用方針を3つ定めた。検討中の基本構想については、新たに整備する新体育館や屋内プールを、購入予定の橿原運動公園北東用地に整備したいと考えている。今後のスケジュールは、まず金橋地区、増賀地区、地権者の方々への説明を進捗に応じ丁寧に行っていった上で、令和7年度に基本計画の作成に取り掛かり、令和8年中に用地購入をし、令和10年度にかけて基本設計から造成工事を行う予定。令和12年度に新たな指定管理者を選定し、令和13年の国民スポーツ大会に間に合うことと、市の財政負担が最も少なくなる事業手法を選んで進めていきたいと考えている。問い、総合プールの計画はどのようなものか。答え、現在の総合プールは廃止する方針であるが、ただ潰すのではなく、現状あるものを活用し、新たな使い方ができないか検討している。また、子どもたちの新たな水遊び場の整備も検討の中には入っている。問い、市の財政負担が最も少ない方法とは具体的にどんなものか。答え、社会資本整備総合交付金、公共施設等適正管理推進事業債、緊急防災・減災事業債を見込んでいる。問い、国民スポーツ大会に向け、橿原運動公園だけでなく、新駅及び新駅の周辺整備や道路整備、
アリーナやプールなどの様々な問題が同じ時期に重なってくるが、財政的に問題ないのか。答え、現状どれくらいの費用であれば許容できるかの見通しは立っていない。市全体で関係部局で協議しながら、今後十分検討していきたい。総務常任委員会。橿原市パートナーシップ宣誓制度。市の説明。パートナーシップ宣誓制度とは、すべての人の個性が尊重され、性的指向等をはじめとする様々な理由から生きづらさを感じているパートナー同士が、人生を共にし協力し合う関係性であることを宣誓する制度となる。様々な公的サービスにおいて、配偶者に代わる家族として扱われ、日常を抱えている生きづらさや困りごとが少しでも改善されるようにしていきたい。問い、説明の中で同性パートナーという表現になっていないが、これはどのように捉えればよいのか。答え、制度の要件を満たしていれば、戸籍上の性別を問わず利用できるものになっている。問い、申請者が記念日等に提出することが考えられるが、証明日はどのようになるのか。答え、申請手続きについては審査に1週間程度かかるが、宣誓書に宣誓日の記入欄があり、受領証を後日発行する際には宣誓日が記載される。建設常任委員会。JR うねび駅。市の説明。令和6年11月に JR うねび駅の駅舎及び駅周辺の活用に関する事業化検討委員会を開催し、7事業者からヒアリング審査を実施した。評価テーマは、1、活用事業、2、事業計画、3、まちづくりへの寄与、4、地域との連携の4つの項目を設定した。これらをもとに審査を行い、総合評価点の高かった事業者2社が決定した。今後、事業内容の詳細な協議をスタートし、令和8年度から詳細設計や整備事業に着手、早ければ令和10年4月の事業開始見込みである。問い、評価テーマに地域との連携があったが、具体的にどのような提案があったのか。答え、様々な事業者と連携し、地域の住民の方も入るようなワークショップを展開するなど、駅舎あるいは駅周辺の駅前広場等の管理運営に、事業者だけでなく地域の方も入り込むような管理運営を想定した提案があった。厚生文教常任委員会連合審査会。子ども園の認定子ども園化。子ども園を認定子ども園化へ。認定子ども園とは、保護者が働いているいないに関わらず、児童を受け入れ、就学前の子どもに幼児教育・保育の提供を一体的に行う。幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている。変わること。地域における子育て支援を行う機能が付加される。既存幼稚園区内の1号認定、幼稚園的な利用は3歳児より入園ができ、保護者の就労状況に関わらず利用できるようになる。変わらないこと。保育士等の市の職員はこれまで通り教育・保育を行う。基本的な保育内容・行事等は現在の子ども園と変わらない。3歳から5歳の保育料については、引き続き無償化の対象となる。問い、認定子ども園化に伴うデメリットは？答え、デメリットとしては大きなものはなく、利用者にとっても手続きが簡易になる部分や、1号認定の3歳児の受け入れなどのメリットがある。問い、現在の子ども園が1から5までの数字で表されているが、今後この名称を数字のままでいくのか、 それとも地名等のイメージ的なものに名称を変更する予定があるのか。答え、1から5の子ども園の名称が定着していっており、基本的にはこのままでいきたいと考えている。地区の名称にしてしまうと、その地区の人だけが通うようなイメージになってもいけないと考えるが、地域の方とも話しながら検討していく。委員会レポートは以上です。
4、市議会トピックス6ページ。橿原市議会政治倫理審査会報告。本市議会では、議員が市民の厳粛な信託を受けたものであることを認識し、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的に、橿原市議会政治倫理条例、以下政治倫理条例を平成21年度に制定しています。この条例に基づいて、議長及び副議長から、橿原市議会政治倫理審査会、以下審査会に審査を求め、審査会において審査対象議員の意見聴取、事情聴取、関係機関への事実確認等を行い、違反行為の存否について審査しました。審査の結果、政治倫理条例に定める政治倫理基準に違反すると認める報告書が2件、議長及び副議長に提出されましたので公表いたします。橿原市議会政治倫理条例主な内容。政治倫理基準。第4条。議員は市民の信頼に値する倫理性を自覚し、自ら進んでその高潔性を実証するとともに、常に市民全体の利益を擁護し、公共の利益を損なうことがあってはならない。また、次に掲げる政治倫理基準、以下政治倫理基準という、を遵守しなければならない。7つあります。1、市民全体の代表として、社会的な信用の失墜、並びに品位、及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。2、その地位を利用し、刑法明治40年法律第45号、第197条から第197条の4まで、及び第198条に定める贈収賄罪、その他職務に関連する犯罪、以下職務関連犯罪という、に該当するか否かを問わず、金品の授受、または飲食の供与といった行為をしないこと。3、市、または市の出資法人等、市が資本金、基本金、その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人、および市が補助金を交付しているなど、市と密接な関係があると認められる団体を言う、が行う工事等、下請け工事を含む、の請負い契約、業務委託契約、地方自治法、昭和22年、法律第67号、第244条の2第3項の規定による指定管理者に行わせる公の施設の管理業務にかかるものを含む。物品購入契約、その他の契約に関して、特定の者に有利または不利となるような働きかけをしないこと。4、市が行う許可、認可、もしくは処分、または行政指導に関し、特定の者に対して有利または不利となるような働きかけをしないこと。5、政治活動に関して企業、団体等から、寄付等を受けないものとし、その後援団体についても政治的または道義的批判を受ける恐れのある寄付等を受けないこと。6、市の職員、非常勤職員、嘱託職員及び臨時職員を含む、 以下同じ、の採用または移動その他人事に関して、推薦または紹介その他一切の関与をしないこと。7、市の職員の公正な職務執行を妨げ、その権限もしくは地位による影響力を不正に行使させるような行為、またはその疑いを受ける恐れのある態度を取らないこと。違反行為及び虚偽報告等の公示等。第15条、審査会の調査の結果、政治倫理基準に違反しているとの報告があった場合は、議長はその旨を速やかに公示及び公表しなければならない。橿原市議会政治倫理条例第15条第1項に基づく公表。要約。1、対象議員、奥田秀人議員。2、橿原市議会政治倫理審査会の判断。前提、対象議員は令和6年8月中旬または同月下旬ごろ、谷井治議員が橿原市放課後児童クラブ運営協議会の委員長報酬を受け取っていたことを初めて知った。同年8月下旬または同年9月上旬ごろ、対象議員は谷井治議員に対して受け取った委員長報酬を返還してはどうかと話した。判断。橿原市放課後児童クラブ運営協議会は、橿原市から補助金を受給している財政援助団体である。すなわち、同協議会の運営資金には公金、税金が含まれている。谷井治議員が受け取った委員長報酬の原資には、公金、税金が含まれており、谷井治議員は議員報酬以外の公金、税金を受け取っていたことになる。対象議員は橿原市議会政治倫理審査会に調査を求める前に、谷井治議員に対して委員長報酬を返還することを提案したことになる。橿原市議会政治倫理審査会に調査を求める権限を有する議長が、調査を求める前に委員長報酬の返還を提案すること自体が、市民全体の代表として社会的な信用を失墜させるような一切の行為に該当するとともに、その職務に関し不正の疑惑を持たれる恐れのある行為に該当すると言える。よって対象議員が谷井治議員に委員長報酬の返還を提案した行為は、橿原市議会政治倫理条例第4条第1号に違反する。1、対象議員、谷井治議員。2、橿原市議会政治倫理審査会の判断。前提、対象議員は令和元年10月から橿原市議会議員を務めている。対象議員は令和3年6月24日から令和6年3月11日まで橿原市放課後児童クラブ運営協議会の委員長を務めていた。橿原市は同協議会に対して補助金を支給している財政援助団体。令和3年6月24日から令和6年3月11日までの期間約33ヶ月。対象議員は同協議会から委員長報酬として1ヶ月3万円を受け取っていた。判断。橿原市放課後児童クラブ運営協議会は橿原市から補助金を受給している財政援助団体である。すなわち同協議会の運営資金には公金、税金が含まれている。そうすると、対象議員が受け取った委員長報酬の原資には、公金、税金が含まれており、対象議員は議員報酬以外の公金、税金を受け取っていたことになる。対象議員が 同協議会の委員長に就任していたこと自体は問題としていない。委員長として報酬を受け取っていたことを問題としている。また、仮に同協議会が補助金を受給していない団体であれば、対象議員が委員長報酬を受け取っても問題にはならない。橿原市から補助金を受給している財政援助団体から報酬を受け取っていることが問題になる。以上より対象議員が補助金を受給している財政援助団体である橿原市放課後児童クラブ運営協議会から委員長報酬を受け取っていた行為は、市民全体の代表として社会的な信用を失墜させるような一切の行為に該当するとともに、その職務に関し不正の疑惑を持たれる恐れのある行為に該当するといえ、橿原市議会政治倫理条例第4条第1号に違反する。市議会トピックスは以上です。一般質問8ページ。各議員の写真と一般質問の録画映像がご視聴できる二次元コードが各議員の冒頭に掲載されています。詳細は録画映像をご確認ください。森本恵美、好きやねん橿原、日本維新の会。高齢者の免許証返納後の交通手段。問い、路線バス、コミュニティバス利用者の減少は、現、廃便につながる。利用者を減らさない取り組みは。答え、便利な使い方を紹介したパンフレットの配布や、近鉄百貨店とのイベント、年2回の地域公共交通会議の開催など、車から公共交通への意識改革の促進なども重要。問い、乗り合いマスガ号の令和5年度の課題から6年度改善された点は、答え、ニーズの高かった目的地を追加し、路線も北部、南部に加え、中部を追加して3ルートに拡充。運行便数も1日8便から12便に増やし、トランクの使用も可能とした。利用者は増加傾向にあるが、完全な実装には不十分。問い、高齢者に安心して免許を返納してもらうため、市の公共交通の今後の方向性は。答え、地域公共交通会議を通して、近隣市町村との連携や市民啓発を進め、公共交通利用促進のためのソフト事業、新たな公共交通システムの創出に取り組んでいく。中学校の特別教室、体育館の空調設置。問い、市の小中学校の普通教室、特別教室、体育館の空調設置状況は。答え、利用している特別支援教室と普通教室はすべて設置完了。特別教室は小学校で 49.2%、中学校で 24.7%、体育館は中学校で 50%、小学校は白樫小学校以外の14校で、現在空調設置の計画は未定。問い、事業費の7割程度が地方交付税措置される緊急防災、減災事業債を使うには、令和7年度までに予算化が必須。小学校の体育館の空調設置について具体的な計画は、緊急防災、減災事業債は使えないが、特別教室の空調設置は。答え、小学校の体育館について、令和8年度以降の検討を考えていた空調設置の計画を早めたい。特別教室は7年度に整備計画を策定、8年度の設置を目指す予定。
内理科、一審。市民に寄り添う交通政策。問い、橿原市地域公共交通計画において、出産や
子育ての観点は反映されているか。また、計画を見直しする際に、子育て世代への施策を明確化する考えは？答え、橿原市地域公共交通計画は、交通弱者の支援を目的に策定され、進捗状況は毎年地域公共交通会議で検証される。子育て世代への施策は、議論されたものの高齢者や交通不便地域の交通弱者支援を優先した。現在実証実験中の乗り合いマスガ号の結果を踏まえ、子育て世代や障害者を含む幅広い支援に発展させていきたい。問い、本市でも陣痛タクシーに関するニーズ調査を実施し、導入を検討すべきではないかと考えるが、調査を行う予定は？答え、現在移動サービスに関する声はまだ寄せられていないが、実態把握が重要と考える。調査後、必要に応じて協議を進める。学校に来られない児童生徒の支援。問い、本市でも学校に来られない児童生徒が増加している。国は学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要がある、などとしている。市の考えは？答え、不登校は誰にでも起こりうる問題で、個別の状況に応じた支援が重要。国の方針に従い、今後も不登校の児童、生徒に寄り添い、社会的自立に向けた支援を進めていく。問い、心理相談員は認知度が低いため、子どもたちや保護者への認知度向上が必要と考えるが、市の考えは？答え、心理相談員は主に子どもへの支援を行っており、これまで保護者への周知は行っていなかった。不登校対応として心理相談員を配置することで保護者に安心感を与えると考え、今後はその役割や存在について周知し、保護者が安心できるよう取り組んでいく。八尾元、向井派。不登校児童、生徒、保護者への支援。問い、不登校の子どもは全国で過去最多。本市も同様である。一方、令和5年、総務省が公表した保護者アンケートでは、学校に相談がしにくかったが 35%。同時に、校外施設の支援情報の提供不足が指摘された。それを受け、文科省は、不登校児童・生徒の保護者が孤立しないよう、相談機関や地域にある親の会、フリースクール等の情報を整理し、保護者に提供することを促す通知をしている。このような情報提供が必要だと思うが、行っているか。答え、現在は行っていない。今後、文部科学省の例示を参照し、情報を整理して積極的に周知するよう努める。問い、以前より適用指導教室、虹の広場の拡充を求めているが、同時に適用指導という言葉に違和感があるという声を伝えている。文部科学省は平成15年からそれを認識の上、教育支援センターという呼称呼び名のことも併用し、令和4年には市町村に名称変更の検討も通知。本市も早期に名称変更してほしい。答え、前向きに検討する。問い、不登校の要因の一つに、学校の古い指導や慣習があると思う。当たり前を見直す学校改革を。教育長の考えは？答え、現場の慣習を根本から見直し、子どもたちに良い刺激と希望を与える学校運営を求めていく。過去に行った要望。問い、有機農業の取り組み促進と野菜ブランド化について、ブランド化は世界遺産に合わせることを提案していたが、進捗は？答え、ブランド化には 橿原資産であることと、安全な農産物であることの確認が必要。まず、本市の主要作物であるグリーンアスパラから令和7年10月に行われる日本女性会議までにブランド化を目指していく。マミ、向井派。日本女性会議。問い、2025年10月3日から5日まで開催される日本女性会議の目的と組織体制は？答え、女性の就業率向上、地域向上とともに多様性を認め合う社会を目指す。大会長を市長が務め、実行委員会等が組織されている。問い、運営に必要な財源はどのように確保するのか？答え、市からの補助金と企業等からの協賛金、寄付金で構成。大会専用ホームページで申し込みを受け付けており、令和7年6月末が申し込み期限である。物価高騰で支出増大の可能性もあり得る。目標より多く募る必要があると考えられるため、年明け早々から市内外に呼びかけていく予定。問い、プレ大会に参加したが、進行管理体制が十分ではなく、本大会の対応に不安が残る。今後の体制づくりに対しての考えは？また、全体を統括するヘッドクォーターのような存在が必要かと思うが。答え、全庁的な体制づくりを考えている。ヘッドクォーター的存在を中心に、専属的な組織体制を整え、連携を取れるよう早急に整備する。問い、本大会専用ポスターやチラシ等をまだ目にしていない。広く周知するためにも、ホームページを含め早々に作成すべきでは？答え、本大会用チラシポスターを現在作成中であり、順次配布予定。ホームページについては、決定した内容のものから年明け早々に掲載予定。問い、女性の県内就業率向上対策の一つに、待機児童解消があると思うが、待機児童の要因と今後の支援など対策は？答え、保育士不足が大きな課題となっている。これまでに様々な支援制度を行うとともに、働きやすい職場環境づくりに取り組んでいる。今後は社会人になってからの保育士資格取得への支援が必要であると考える。松尾隆秀、政権橿原の街づくりのグランドデザイン。ページ下に用語解説があります。グランドデザインとは、全体構想や長期の大規模な計画のこと。問い、市の公共施設等総合管理計画では、建物は35年で大規模改修、75年で建て替えだ。万葉ホールは29年目に入るので、令和14年に大規模改修の時期が来る。さらに市のアリーナ構想も100億を予定。医大駅の新駅並びに医大駅の駅前整備、万葉ホールの大規模改修時期がすべて同時期になる。これをすべてやると財政破綻するのではないか。万葉ホールを仮に廃止と決めた場合は、最後はホール機能と図書館機能をどうするのかという議論に行き着く。本市の立地適正化計画の考えでは、八木駅周辺に集約した方がいい。その場合、例えば、橿原文化会館跡にその機能を入れてもらう。また、アイデアとして図書館機能を近鉄百貨店橿原店の中に入れてもらい、民間運営していただく。諸課題に対して単発で取り組まずに、すべてを連動させて解決していくためにグランドデザインが必要不可欠だ。市はどう考えているのか。答え、立地適正化計画の趣旨は持続可能でコンパクトな街づくりを実現するためである。万葉ホールが有する機能、また その中にある図書館機能はもとより、大和八木駅周辺や橿原神宮前周辺、医大付近に予定している新駅を含めて、それぞれどのような機能を有した都市構造が市民や来訪者にとって良いのか、その時間軸も合わせて、県民間企業とも協議・調整する必要がある。問い、最後は本庁舎建設問題だ。突然の白紙撤回から約4年が経過したが、決まらないままの状態だ。現在、万葉ホールには庁舎機能、議会機能等が入っているが、すべてを本庁舎に一元化すべきで、単発的な考え方ではなく、市全体の構想を持っていかないといけない。答え、ご指摘の街づくりのグランドデザインを考えるときは、一担当部署ではなく、横断的に進めていく必要がある。池森守、無会派共産党。2025年度予算編成についての方針。問い、令和7年度予算編成の方針は、答え、一般財源枠配分方式を継続し、サマーレビューを行い、事業の見通し、方向性、優先度などを検討、調整している。市長が選定した新規拡充事業は、重点政策枠として財源を確保している。問い、新庁舎に関わる建設費は？答え、具体的な費用は令和7年度予算に見込めていない。公営住宅の住宅退去費用の居住者負担。問い、公営住宅の退去費用の居住者の負担は？具体的には市場団地は？答え、個人に費用負担を求めて退去してもらったケースはない。問い、住み替え費用に対しての保証は？答え、保証として41万8000円支払っており、個人負担の費用は発生していない。高齢者等のゴミ出し支援。問い、高齢者等へのゴミ出し支援は？答え、ふれあい収集、粗大ゴミリクエスト収集により、ゴミを収集場所まで排出することが困難な家庭を対象に収集を行っている。また、安否確認サービスも提供している。労働者不足、労働環境の厳しさから作業員確保が困難であるが、より効率的な処理体制を構築し、福祉部署との連携も密にして事業を進めたい。会計年度任用職員の3年目公募、上限撤廃。問い、国の通知により原則2回であった会計年度任用職員の公募なし、再採用の制限が撤廃。本市の考えは？答え、会計年度任用職員の身分の安定、専門技術や知識を持った人材確保を図り、市民サービス向上へつなげていくことも必要であるが、雇用機会の均等化や平等取扱いの原則なども考慮し、現場の実情や近隣市町村の動向を踏まえ検討したい。森下都、公明党。子宮頸がん予防対策。問い、受診率向上のため自宅で子宮頸がん検査ができるHPV セルフチェック事業を20歳から25歳に限定し、実施してはどうか。答え、エビデンス不足や課題が残っており、今後の国の審議会等を注視していきたい。問い、積極的干渉を、干渉、進め、励ますこと、干渉を差し控えていた期間の未接種者の救済措置として、キャッチアップ接種があり、その条件付き期間延長について対象者に個別通知を実施すべきでは？答え、国から通知があれば速やかに対象者に個別通知を実施する体制が取れるように努める。問い、子育て世帯の支援策として男子の HPV ワクチン接種の助成制度を導入すべきでは？答え、 現在、男子は任意接種であり、定期接種のものを優先し、進めたい。問い、子宮頸がん予防対策について、市長の考えは？答え、男性から女性への感染予防等、国から方針が示された場合、即座に対応できるように注視していきたい。不登校対策。問い、フリースクール授業料に補助制度を導入してはどうか。答え、民間のフリースクールに関する法整備や制度設計等の課題解決が優先されるが、引き続き丁寧に対応していきたい。問い、私立夜間中学校を有効活用し、学びの多様化学校を設置しては？答え、課題は大きい。引き続き多様化学校の情報収集を行うとともに、現行の対策を充実していきたい。問い、インターネットを利用して作られた仮想空間で、自分の分身アバターを使い、学校活動をするメタバース登校を実施してはどうか。答え、仮想空間ではなく、現実の世界で様々な活動や体験、経験を積んで学ぶことが大切と考え、メリット、デメリットを見極め、より良い教育環境の構築に努めていきたい。一般質問は以上です。
6、気になる防災。議員の行動編、Q&A。11ページ。9、クエスチョンの9。議員さんは災害時に何をしていますか？ A、アンサーの A。議会 BCP、議会機能継続計画に従って行動します。発災直後は皆さんと同じ。自分と家族の安全確保。そして、地域で積極的な支援活動を行うことになっています。9、議員さんだと頼れるので、避難所運営のリーダーをお願いできますか？ A、議員には代役がいません。災害の規模により、議会災害対策支援本部が設置され、議員は、災害の翌々日の10時に議会へ集まることになっています。地域の防災上の役割の兼務、例えば避難所のリーダー等は難しいとご理解ください。議員は情報収集の中で市民の声を聞き、復興に役立てます。また、議員が子育て、介護、自身の被災などで地域活動できない可能性もありますが、市議会全体で被災地の情報収集を行うことになっています。橿原市議会は令和6年2月に議会機能継続計画、議会 BCP を策定し、市議会としての災害時の行動指針を定めています。とあり、横に二次元コードが掲載されています。気になる防災は以上です。7、裏表紙、議会の動き、12ページ。議会閉会中の委員会等、日時、会議名、議題の順にお伝えします。10月24日、燃料油、白桃油 LP ガスの購入契約に関する100条調査特別委員会、経過報告について、他、11月5日、議会運営委員会、12月定例会の日程、素案について、他、同じく5日、議会広報委員会、橿原市議会の今、第231号の編集について、他、19日、県立医科大学附属病院を核とした、まちづくり事業等に関する特別委員会、医大周辺地区まちづくりについて、26日、燃料油、白桃油、LP ガスの購入契約に関する100条調査特別委員会、随意契約について、他、 12月3日、議会運営委員会、12月定例会の運営について、ほか、25日、議会広報委員会、橿原市議会の今、第232号の編集について、会議等の出席、日時、会議名、出席者の順にお伝えします。10月11日、近畿市議会議長会議長研修会、奥田議長、局長。17日から18日、奈良県市議会議長会、県外都市視察研修、奥田議長、井上副議長、局長。25日から26日、姉妹都市宮崎市親善訪問、及び宮崎市政100周年記念式典祝賀会、奥田議長、局長。11月12日、飛鳥広域行政事務組合議会、11月定例会、奥田、井上、西岡、細川、各組合議員。15日、奈良県広域消防組合議会、議会運営委員会、奥田組合議員。19日、第3回奈良県市議会議長会、奥田議長、井上副議長、局長。28日、全国市議会議長会、国会対策委員会、奥田議長、局長。視察、研修。日時、テーマ、視察先、参加者の順にお伝えします。10月10日、奈良県立医科大学新キャンパス。奈良県立医科大学、議長、副議長、県立医科大学附属病院を核とした街づくり事業等に関する特別委員。要望書の受理、全議員、市長、副市長、教育長、及び議場に出席した全職員に写しを配布しました。受理日、件名の順にお伝えします。10月18日、要請と懇談への協力のお願いと主意書。29日、学校教材備品の計画的な整備推進についてのお願い。11月5日、臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移植等を防止するための法整備等を求める意見書提出の陳情。20日、軽度中等度聴覚障害児への補聴器購入助成制度に関する要望書。12月2日、認可外保育施設の第2子以降保育料無償化に関する嘆願書。3日、令和6年度子どもたちの教育環境整備に係る要望書。議会の動きは以上です。議会の情報をもっと詳しくと4つの二次元コードが掲載されています。ホームページ、インターネット中継、会議録、橿原市議会の今、バックナンバー含む。原本奥付け。橿原市議会の今、第232号。発行日、令和7年3月1日。編集、議会広報委員会。発行、橿原市議会。郵便番号634-0075。橿原市大佐町11番5号。電話、0744-473521。ファックス、0744-249702。メール、議会、gikai@kashihara.jp。 原本奥付け、終わり。